今朝はマタイによる福音書26章14から25節の御言葉に聞きます。お読みいただきましたように、衝撃的な事実を伝えている箇所であります。3節以下にありましたように、祭司長や長老たちはすでに主イエスを十字架につけるための具体的な相談を始めておりました。その祭司長や長老たちの計画は、彼ら自身も思ってもみなかった仕方で前に進んでいくことになります。それは彼らにとって願ってもない人物が現れたからです。その人物とはイスカリオテのユダです。ユダは主イエスの12人の弟子の一人であります。このユダが彼らの計画を確かな仕方で前に進ませることになります。彼らのこの計画にユダは貢献するのです。つまり主イエスをユダは彼らに売り渡すのです。主イエスの弟子の中から主イエスを裏切る者が出た、身内から裏切り者が出た。だからこそ主イエスを葬り去るための計画がにわかに現実味を帯び、そして実行されていくことになります。このユダの裏切りという事実を私たちはどのように受け止めたらよいのでしょうか。ユダの箇所は大変難しい箇所です。今朝くしくも私たちはその聖書箇所に向き合っているわけですが、ここは説教者にとっても悩ましい箇所です。聞く人々も衝撃と戸惑いの中でこの聖書箇所に向き合うということになるのだと思います。主イエスが御自らお選びになった12人の弟子たちの中から裏切る者が出た。福音書の伝えるこの事実に私たちはたじろぎます。これは主イエスにとっても不名誉なことと言い得るのではないでしょうか。つまり主イエスが弟子たちを選ばれた、その弟子選びは間違っていたのでしょうか。あるいは主イエスの弟子教育は十分ではなかったのでしょうか。指導者また教育者として主イエスは無力であられたのでしょうか。ともあれユダは主イエスを売りました。彼は祭司長たちに、あの男を引き渡したならいくらくれますかと言ったわけです。生々しいやりとりです。人を金銭で売る、これは人間として最低の振る舞いです。しかもユダは人間を売ったのではありません。言葉は肉となって私たちの間に宿られたと言われる方を売りました。誠の人となられた誠の神メシア、生ける神の子を売りました。しかも銀貨30枚で売った。先週私たちは大変高価な香油を主イエスに注ぎかけた一人の女のことを見たのですが、銀貨30枚は一人の奴隷の代価とされていた金額、極めて安い金額、値段です。そのお金でユダは主イエスを売ったわけです。確かなことはユダはこの時に闇の中にあったということです。深い闇の中に置かれていた、人間における最も深い闇の姿がここにあります。このユダの姿の中に 人間の最も深刻な罪が露呈しています。そのことを確かめた上で、ともかく今朝のこの難しい聖書箇所に向き合って、この箇所が語り示しているメッセージをいくばっかでも聞き取りたいと思います。ユダの問題は謎であり不可解です。このことも神の御手の中で起こった、それは確かなことでありますが、その神の事柄として起こったことをあまり詮索するのはふさわしいことではないと思います。また請求な仕方で答えを求めるのではなく、不可解なところは委ねたい、委ねるほかはないと思います。ただこのユダの問題を受け止めるというときに、どのような眼差しを持ってこれを問うていくべきであるのか、それは大切なことであります。私たちが問うてみたいのは、これはユダだけの問題なのかということです。ある説教者はこのユダの問題を問うときには、他ならぬこの私の問題を引っ提げて問わなければならない、ユダを通してこの私の問題が問われている、このことを自覚しなければならないと言っています。この説教者の指摘はおそらく正しいのです。なぜならユダは人間であり、私たちもまた人間であるからです。ここにはおそらく人間における最も根本的な問題が問われています。そうであるとすれば、ユダの問題は人間の救いということとも深い関わりを持つのだと思います。そしてそうであれば、私たちはユダの問題を決して避けて通ることはできないわけです。聖歌という賛美歌集に、弟子にしてくださいという歌があります。繰り返し弟子にしてくださいと歌われる歌ですが、その中にユダにはなるまじ我が主よという歌詞があります。これは私はユダのようにはなるまい、そういう思いであります。気持ちはわかります。しかしそこではユダと私が区別されているのではないでしょうか。ユダと私とは別の人間であるという理解があるのではないでしょうか。しかしユダと自分とを切り離して、ユダを悪い模範として、それでユダの問題が片付くということに果たしてなるのでしょうか。福音書のユダの記事はもっと深いところにある事柄を問うているのではないでしょうか。ユダの箇所を読むときには、読む者たちはユダと私とを決して切り離して読むことはできないでありましょう。なぜなら、繰り返しますが、ユダの問題とは私の問題であって、さらには聖書が問う、神の言葉が問う人間存在そのものの問題であるからです。他の11人の弟子たちはどうであったのでしょうか。主イエスを裏切ったのは本当にユダ一人であったのでしょうか。ユダにはなるまじと歌うとすれば、例えば一番弟子のペトロのようになるべきであると歌うことができるでしょうか。けれども主イエスはこの後のところ31節以下で、ペトロが主イエスを否認することになること、鶏が鳴く前に三度も私はイエスなどという人は知らないと、会ったこともないということになるということを予告しておられるわけです。ペトロだけではないんです。他のすべての弟子たちも十字架を前にして 主イエスを見捨てて逃げてしまいます。ここで私たちは一体信仰とは何なのかということを考えざるを得ないんです。一体信仰とは何なのか。ユダを含む12人の弟子たちはとにもかくにもここまで主イエスに従ってきた人々です。いわば襟抜きの選び抜かれた信仰者たちです。この通り私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと主イエスに対して言うことができた人々です。しかしそれなら信仰とは自分の力で主イエスに従っていくことなのでしょうか。自分の足で主イエスについていくことなのでしょうか。ユダは主イエスを裏切ったけれどもペトロの信仰は立派であったということなのでしょうか。ペトロは他の人々のことは知りませんけれども主よ私だけはあなたに従っていく、何があっても従っていく、そのように主イエスに対して大見得を切ったのです。しかしペトロもまた主イエスを知らないと言って主イエスを見捨てたのです。福音書が示していることはこの襟抜きの信仰者たちの集団は十字架を前にして崩壊してしまったという事実です。根元から土台から崩れ去ってしまったという事実です。聖書が教え示しているのはどのようなことであるのか。本物の信仰は人間の技や人間の努力や人間の誇りが崩れ去ったところでしか始まらないということです。なぜなら信仰とは神を信じ、神に頼り、神を土台とし、神を誇ることだからです。もし人間の技や努力や誇りが信仰の中身を形成するのだとすれば、人は自分の力で自分の信仰の在り方を支えることができるのだとすれば、よく考えたいのですが、そうであれば人間は自分の力で自分を救うことができるならば、主イエスが十字架にかかられる必要はなかった。主イエスが死を打ち破って復活される必要はなかったんです。言葉が肉となって誠の神が誠の人となられてこの世の歴史のただ中に来られる必要はなかったんです。私たちが考えるべきはなぜ十字架が立ったのかということ。人間の闇は生半可なものではないんです。イスカリオテのユダを覆った闇、11人の弟子たちを覆った闇、この闇は人間の手に負えないものなのです。人間の力の及ばないものなのです。ユダをこの時に襲った悪意は人間にとって制御不能なものだったのです。そして神はそこに介入された。人間の手に負えない場所、人間の無力があらわになる領域に神は御手を伸ばされた。これが十字架の出来事、十字架の御業であった。聖書は神の言葉であります。神の言葉はこの人間の闇を浮き彫りにし、明るみに出すことにおいて容赦をしません。 しかしだからこそ聖書の語り示す救いは中途半端な救いではないんです。本物の救いなのです。16世紀のヨーロッパで宗教改革運動が起こりました。ルターやカルバンが宗教改革者としての働きを担いました。プロテスタント教会は宗教改革によって生み出された教会です。私たちもプロテスタントです。そして宗教改革は聖書に変える、聖書の真理に変えるということの運動でありました。そして聖書に変えた結果、宗教改革者たちはただ恵みのみ、ただ信仰のみという救いの真理を再発見するに至ったわけです。私たちが考えるべきは、このただ恵みのみ、ただ信仰のみと言われることの意味であります。それはどういう意味であるのか、このことを中途半端な理解のままで終わらせないということです。なぜならここが中途半端なままになってしまうと、人間の技や誇りがそのところにせり出してきます。そうすると私たちは聖書の語り示している救いの真理を人間が解釈し、人間が作り出したに過ぎない教えにすり替えてしまいかねないんです。このことを心しておりたいです。マタイによる福音書はこの26章から主イエスのご受難と十字架の死について語ることになるのです。主は苦しみを受け死なれる。使徒信条が主はポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架につけられ死にて葬られと告白をする通りです。改めて問うてみたいことは、その主が受けられた御苦しみは果たして私たちと関係のないものであったのかということです。むしろ主イエスが受けられた苦しみは私たち一人一人が現実に経験している苦しみと深いところで関係しているのではないでしょうか。主イエスもまた苦しみを受けられたが、主イエスも苦しみを受けられたが、一人一人の人間の生涯もまた受難の苦しみの歴史と言い得るのではないかという言葉を読んだことがあります。私たちの身近なところでも命が抑圧される、不当な力によって人の命が抑えつけられるということが起こっているのではないでしょうか。正しいことを語る言葉が不当な仕方で封じ込められて沈黙を余儀なくされるということが起こっているのではないでしょうか。正しい心、良い心が窒息させられるということが起こっているのではないでしょうか。さらに考えるなら、そうした局面において私たちはいつも苦しみを受ける、被る側なのでしょうか。どのような場合にでも被害者の立場なのでしょうか。私たち自身が正しい声を封じ込めたり、良くない思いに駆られて隣人を黙らせたり押さえつけるということはないのでしょうか。正義を曲げるということはないのでしょうか。他者を裏切ったり、他者に不当な重荷を負わせるということはないのでしょうか。私にはその覚えがあります。そしてそのような覚えがもし私たちのうちにあるのだとすれば、そうした事柄について私たちもまた共同の責任を負わなければならない。そうであるとすれば、このイスカリオテのユダは決して私たちと関わりのない人間ではありません。 ユダも私たちも人間です。ユダの闇は私たちの闇でもある。ユダが抱いた悪意を私たちは抱くことはないとは言い切れない。神の言葉である聖書が問うのはこのことです。そして考えてみたいです。なぜこの世に苦しみがあるのか、なぜ私たちは苦しみを受けるのか、他者を苦しめ自らを苦しめるのか、なぜ人間は自らのうちに深い闇を宿すことになってしまったのか、本来人間はそうであったのか、創造された時の人間の姿はそうであったのか、それは私たちが神から離れたからではないでしょうか、神を捨てたからではないでしょうか。愛と平和と喜びの源である、命の源である神を捨てたからではないでしょうか。主イエスは十字架にかけられる前の夜、十二人の弟子たちと共に最後の食卓を囲まれました。17節以下はその主イエスと弟子たちとの最後の食事の準備について記しています。この食卓の模様についても記しているわけです。この最後の食卓において、主イエスはもちろんユダがご自分を銀貨30枚で売るということを知っておられます。20節21節です。夕方になるとイエスは12人と一緒に食事の席に着かれた。一同が食事をしているときイエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとして、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。そう主イエスは弟子たちに仰せになりました。しかし主イエスはそのように仰せになっただけです。ユダの裏切りによりご自分が十字架につけられることになる。主はその進み行きをそのままにしておられます。その進み行きをひっくり返そうとはしておられない。そのことのために指一本動かそうとされない。それどころか主は18節で仰せになる。私の時が近づいた。私の時とはすなわち十字架の時です。先に祭司長や長老たちの計画、主イエスを葬り去ろうとする計画は、ユダが介入したことで彼ら自身も思っても見なかった形で前に進んだ。ユダは彼らの計画に貢献したと申しました。ユダの手引きがあって主イエスは十字架につけられた。罪人らの手に引き渡された。そのことは確かであります。そしてもちろん主イエスを売り渡したユダの罪はいささかも揺るがせにされてはならない。厳しく問われなければならない。しかしその上であえて問うてみたいのです。自分たちの計画を進めていたのは実は祭司長やユダではなかったのではないだろうか。ここで主導権を握っておられるのは主なる神なのではないだろうか。ここで成し遂げられようとしているのは神の計画なのではないだろうか。この人間の闇のただ中で、すでに神の計画が始められ、進められ、成し遂げられようとしているのです。すべてを支配しておられるのは恵みの神です。すべての人間を罪と死の闇から救い出すため、闇から光へと移し替えることのために、 神が働いておられる。人間の手に負えない、人間の力の及ばない領域で、ただご自身だけがそこに介入し、これを克服することができる、そういう人間の領域で、まさに今ご自身の御業を成し遂げようとされているのです。この御業に預かることにより、つまり主が私たちのために死なれよみがえられたことによって、誠の愛が返ってくる、誠の和解が返ってくる、平和が返ってくる、喜びが返ってくる。私たちキリスト者はその神の恩恵に豊かに預かっている一人一人です。この神の計画は、常軌を逸した愛、ひたすらなる恩寵によることであります。まさに主イエスがこの世に来られたのは、この計画を成し遂げるためであったということであります。祈ります。主なる御神様、あなたはあなたの御言葉によって人間の誠の闇と、また人間がそこから光に移されるとはどのようなことであるのかということを教え示してくださいます。ただあなたの御言葉を聞くことによってしか知ることのできない真理です。そしてあなたは私たちを闇から光へと、死から命へと移し替えてくださるために、よみがえらせてくださるために、御子を十字架につけ、また三日目によみがえらせられました。心から感謝をいたします。ここが私たちの土台であること、命の土台であること、この御業こそが人を救う誠の救いであること、私たちにさらに深く知らしめてください。そしてこのことを成し遂げてくださったあなたを褒めたたえ、このあなたの恵みと命の訪れを世に語り伝えるものとならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。